今週も始まりましたビューティフルモーメント。富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうをコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢後芳明です。そして翻訳家のイロナさんです。
おはようございます。
おはようございます。はい、イロナさんは今日血行がいいですねなんか元気そうだな
どうもどうも先週はですね、渡辺先生っていう仏教の先生が出ておられましたが、はい、ハイデーガー、パスカルなどのお話を聞かせていただき、はい、1週間を考えていました。
あ、本当、
はい、今日はどんな続きなのかなと気になります。
はい、というわけで今週も渡辺先生と深いお話をお聞きできればと思います。イロナさん、よろしくお願いします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人県六法律事務所、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社土地を、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当有限会社ウェルカムがお送りいたします。
今週も素晴らしいゲストにお越しいただいております。浄土真宗親鸞会講師の渡辺隆先生です。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、仏教講師というお仕事といいますか、携わっておられますけれども、時代が変わっていくことに伝え方が変わるのかなとか、そういうことってあったりするんですかね。
前回、先週もお話しましたけれども、はい、時代とともに変わっていくのは伝え方なんですね、
はい。
まあ、昔はラジオもなければテレビもない、はい、ましてやネットやパソコン、スマホはない、はい、という時代と、
はい、
もう現代ではもうスマホがあれば世界中の人といろいろやり取りできる、はい、画像も交換できる、
はい、
そういう時代になりましたので、
はい、
伝え方は大変便利になりました。しかし仏法というのは法でありますから、
はい、
これは人間が作った憲法や法律とは違って、はい、変わらない真理そのものなんです。ですから教える中身はこれは変わらないんですね、
はい。
ただですね、仏教というとどうしても難しい仏教専門の言葉が多いので、
はい、
その言葉を現代の皆さんにこうお伝えするときにできるだけ分かりやすい言葉に変えてお話をすると、
はい、
これは非常に大事なことだと思います、
はい。
教えの中身は変わらないけれども、伝える言葉は変えていかなくちゃならない、
はい、
そしてまた伝え方ですね、
はい、
これは大いに研究しなくちゃならないなと思いますね。
そうですね、
生き方は時代によってどんどん変わっていきます、
はい、
どう生きるか、
はい、
その生き方の面ですね、
はい。
これは人間それぞれ好き嫌いがあるように、はい、いろんな生き方があっていいと思います。だからみんな違ってみんないいと、
はい、
よく言われますけど、はい、それは生き方、
うん、
趣味や生きがいについてはその通りですよね、
はい。
ところが仏法というのは生き方じゃないんです、
はい、
その人間が生きるということの本質的な意味なんです、
はい、
これは変わらないんです、
うん、
どんな時代であっても。お釈迦様は2600年前のインドの方ですけど、また親鸞聖人は800年前の日本の方ですけれど、今日の現代の我々とその点は変わらないんです。で、何が変わらないかというと、生老病死という、人間として生まれて必ず人は老いる、病にかかる、そして死んでいく、これが変わらないんです。これが変わらない以上、人間の本質が変わらない以上、その生きる価値というものも変わらないんですよね。で、お釈迦様はその生老病死を超える人間の本当の幸せっていうのを教えられたんです、
はい。
これは 当然ながら人種や民族によって変わるものでもありませんし、時代がどんなに変わっても変わらないんです、
はい、
それが仏法で教えられる法なんですね。そのことを前回人間の作った法と仏法の法との違いということをお話をしました。
はい、でいろいろな仏典など私も学生の頃などちょっと読んだりしてた時があるんですけど、あれなんていうんですかね、比喩っていうんですかね、
例え
で、例えば法華経っていうのがあったら領域のお話とか出てきたりとか、その物語みたいな伝え方のものが結構多くて、これは何かあえてこういう方法なのかなと思ったりとかして読んでたんですけども、これやっぱり伝え方がその時によってこの方が伝えやすいかもしれないなとか、そういう選択なんでしょうかね。
あのお釈迦様は大変例えの巧みな方で、
はい、
本当に仏教にもいろんな例え話があります、
はい、
まあ、ただ例えそのものは何かを伝えたいがゆえにそれを例えてるわけですから、
はいはいはい、
問題はその伝えたい中身なんですよね、
はい、
それは実はあの人間の最も本質的なことです、
はい、
でそのことで最近の世相からちょっと思うこといいでしょうか、
はい、
まあ、この2年間コロナのパンデミックでもう世の中激変しましたよね、
はい、
まあ、当初は不要不急の外出は控えてくださいと、たくさん人が集まって会食することは控えてくださいと、これ今でもそうですけれど、そしてソーシャルディスタンス、人と人との距離を取ってくださいと、
はい、
まあ、だいぶそれが緩和されてきたとはいえ、この2年間は本当に人と接触することが困難な時間でしたね、
うん、
で朝日新聞のある当初にあったんですけれど、不要不急のことは控えてくださいと言われて、今まで自分がやってきたことを不要不急かどうか考えてみたと、
うん、
そうしたところ自分の人生考えてみればほとんどが不要不急のことだったなと、こういう反省の弁が当初として載ってたんですよ、
うん、
大変真面目な方だと思いました、
はい、
そしてだからこそ、じゃあ人間にとって本当に不要不急でない必要なこと、
うん、
やるべきこと、それは一体何だろうということを考えるきっかけに、実はこのコロナのパンデミックの2年間で多くの人がなったんじゃないだろうか。実はあの前回もお話しましたが、私が学生時代に仏法を学ぶきっかけになった「歎異抄」という本ですね、
はい、
司馬遼太郎という大変国民的な人気のある作家いますけれど、はい、あの司馬遼太郎さんが無人島にたった一冊だけ持っていくとしたら「歎異抄」だとこう言ってるんです、
はい、
無人島ですよ。
山
本さんなら何持ってかれます
よ。本当ですね。いや、
無人島ですからね、他に人いないんですよ。自分だけがいるわけでしょ、
はい、
そうすると人間関係で悩むこともない、
はい、
ね、まさかそこで地位や名誉を得ようとする必要もない、人間として生きることのもう極限ですよね。そういう時に読みたい本、読むべき本、それが歎異抄だと。実はあの柴さんは第二次世界大戦の時に徴兵されまして、
はい、
戦車隊に配属になったそうです。戦車隊といったらもう最前線で戦う兵士ですよね、最も死亡率が高い。だから柴さんはもう俺の人生もう終わったなと覚悟したそうです。その時に、いや人間って死んだらどうなるんだろう、こういう疑問が起きてきて、いろんな人に聞いたそうです。ところが誰もよくわからない。そこで本屋さんに行って歎異抄に触れた。ああ、これは鎌倉時代の親鸞という人の言葉が書いてある本だと。パラパラっと読んでみたところ、真実の匂いがしたと言
うん
です。
あ
の柴さんがね、これどんな本でもどんな人の話でも、何がこの辺はちょっと嘘っぽいなと、本当じゃないなと感じるようなことはありますよね。ところがあの司馬遼太郎、後に大変な大作家になるような人ですから、非常に敏感な人だと思いますけれど、歎異抄には嘘っぽいと感じるところがなかったと、こう言ってるんです。 これはもう親鸞さんに騙されたつもりで読んでみようと、こう思って戦場にその「歎異抄」を持って行って暇さえあれば読んでたそうです。で幸いにして戦死せずに、まあ、帰ってですね、あれだけの名作を残した人なんですけれど、あの司馬遼太郎が無人島にたった一冊持っていくとしたら「歎異抄」、これ非常にやっぱり人間が最も本質的なことを知りたいときに読むべき本なんだなということを教えてくれてると思いますね。でそれがですね、このコロナのパンデミックで、みんな自分にとって本当に大事なことって何だろうって考えるきっかけになったんじゃないかなと思うんですよ。で最近あの新聞でよくそういう無人島にたった一冊「歎異抄」という広告を見てる人が多いと思うんですけど、私の同じ仏教を話をしている友達がですね、こんな話してくれました。ある講演会で受付に、まあ、70歳くらいの年配の婦人がいらして、私無人島から来ましたって言われたそうです。無人島から来た、まあ、どう考えてもこれ冗談だろうと思ってね、はい、へえ、どちらの無人島ですかって受付の人聞いたんだそうですね。ところがその年配の女性の方、ちょっと真面目な表情になって、実は私は息子夫婦と同じ家に住んでるんですけれど、全く会話がありません。ですから無人島にいるのと一緒ですと、何にも喋らないまんま1週間過ぎることがありますと。最近あのよく新聞で無人島に持っていくなら歎異抄だというこのフレーズを見て、へえ、無人島にいるような私でもじゃあ歎異抄を勉強してみようかなと、こう思われて講演会にいらしたんだそうです。でおそらくそういうこのご婦人と同じような、まあ、孤独感をこのコロナのパンデミックで感じられてる方多いんじゃないかなと、こう思いますので、そういう方にはぜひ歎異抄のお勉強を進めたいと思いますね。いいチャンスだと思います。
そうですね、
はい、先ほど渡辺先生から歎異抄という本について聞きましたけれども、歎異抄の中に親鸞聖人のお言葉が書き残されてあります。そして6月12日浄土真宗親鸞会の2000所にて合歎会というイベントがございます。そして2000所にはですね、実は毎週お話がございまして、そして今度5月の22日6月の19日の時に渡辺先生がお話しされるそうです。ぜひですね、聞かれた方は渡辺先生と会いたいっていう方がございましたらお越しくださいませ。
お待ちしています。
お待ちしています。
もしそういう方がおられたら、
いや渡辺先生気さくな方なのでね、一緒に写真撮ってくださいって。
あ、結構ですよ。
サインしていただいたり、
そうですね、写真を撮りたい方がありましたら、そしてその6月12日合歎会というイベントなんですけれども、その合歎会というイベントというのはどういうイベントなんでしょうか。
はい、合歎会と言いますのは、先週もお話をしましたが、合は降りるという字です。
はい、
歎は誕生、生まれるということです。
はい、
絵は会という字ですが、親鸞聖人のお誕生日が5月の21日、それで5月の後半から6月の初めにかけて開かれているとても大事なイベントです。
はい、
親鸞聖人の誕生を祝いし、その教えていかれたことを学ぶという機会なんですね。
はい、
で6月の12日は私の先生でいらっしゃる高森健哲先生のご講演です。
はい、
でその前後に5月の22日そして6月の19日私も2000条で話をさせていただきます。
はい、
ご縁のある方はぜひいらしてください。
はい、
そこで現代になぜ親鸞聖人の教えが必要なのかということですけれども、はい、今の世相でもうこれは外せない、まあ、戦争ですよね。 人間の命を最も粗末にする愚かな行為です、
うん、
まさか21世紀になってもこういうことが繰り返されるとは思いませんでした。しかし現実に起きてしまった。世界中の人が今平和を望んでいますよね。おそらく世界中どんな人でも平和を願っていらっしゃると思います。しかしその平和を築くにはただ祈っててもダメなんですよ。やはり平和でありたいという願いとともにその努力が大事です、
うん、
で実は日本という国はですね、1400年前に聖徳太子という方がいらして、
はい、
イローナさんご存知？
はい、知ってます
すごいね
憲法のことで有名なんですね。
そうそうそう、はい、17条憲法という、
はい、
憲法を作られた方なんです、はい、それが17条ある、
うん、
その第1条一番最初に忘るをもって尊しとなすとおっしゃってるんです。
はい、
これ世間一般には和をもって尊しとなすとこう言われるんですが、私の先生高森先生は、
はい、
忘るというふうにあえて読まれるんです、
うん、
それは和というのは出来上がったものじゃない、
はあ、
みんなで努力して気づくものだと、
はい、
平和であればいいなとただ願っているだけでは平和にはなれません、
うん、
平和というものをみんなで努力して築き上げる、
うん、
そういう努力が大事だ、
はい、
忘る努力、
うん、
まあ、人間関係でもですね、仲良くしようとただ心で思っているだけじゃダメでしょ、
うん、
やっぱり行動でその人と仲良くしていかないと仲良しにはなれませんよね、
はい、
それと一緒で国と国もですね、仲良くする努力、
うん、
お互いに大事なんです、
うん、
一方的に支配しようとか、
うん、
侵略しようとかそういう思想は根絶しなければなりませんね、
うん、
ですから日本にああいう聖徳太子という方がいらして、17条憲法の一番最初に忘るをもって尊しとなすとこのように定めてくだされたのは、その後の日本人の精神に非常に大きな影響を与えていると思いますね。その次の2条目には、
はい、
厚く三法を敬えと、
うん、
三法とは仏法僧なり、
はい、
とおっしゃってます、
うん、
三法三つの宝を尊びなさい。三つの宝というのは仏法僧、仏と仏の説かれた法、教えですね、
はい、
そしてその教えを正しく説く僧、僧侶。この僧というのはただ衣を着てれば僧ではありません、
うん、
ましてや真っ赤な尊い衣を着てるから、うん、というだけでは僧とは言えない。仏の教えを正しく説く人が本当の僧侶です、
うん、
そういう本当の意味の僧ですね、
はい
はい、意味も分からずお経だけ投げてお伏せもらっていく人が僧じゃないんです、
うん、
お釈迦様の教えを正しく説かれる人が真の僧侶であって、そういう人を聖徳太子は敬いなさいとおっしゃってます、
うん、
それをもって本当に忘るということになるんですよね。
はい、
これは先週もお話ししましたけれど、仏法というのは人間の命の価値、
はい、
全ての人の命は平等であり、
うん、
男も女も人種も民族も超えて貧富の差別も全くなく、どんな人の命も同じ価値ある命なんだと。奪っていい命は一つもないし、
うん、
殺していいような命というのは一つもない、
はい、
これが仏法の教えなんです。だからそれが本当に多くの人に知っていただければ、まあ、世の中ももっと住みやすくなると思いますし、少なくとも戦争というような愚かな行為はなくしたいんですよね、
うん、
ですから、まあ、現代起きているいろいろな悲劇ありますけれども、
うん、
戦争や虐待や あるいは自殺、はい、殺人というような命を本当に軽視するような行いですね、
うん、
ぜひともそういうものはなくしていきたいなと、
はい、
みんなが平和で安心して幸せに暮らせる世の中を作っていきたいなと、
はい、
それを聖徳太子はもう1400年も前に憲法に定めてくださった、うん、ということが言えると思いますよね、
はい、
だから日本人というのはまず仲良くするってことを非常に重んじますので、
うん、
争いを嫌いますよね、
はい、
これはやっぱり17条憲法の精神から来てるんじゃないかなと思います、
うん、はい、
親鸞聖人はその聖徳太子を和国の教主、うん、日本のお釈迦様だと尊敬されてまして、
はい、
その和する精神というのを大変重んじられた方です、うん、
はい、
ですからその親鸞聖人の教えをこの豪太への機会に聞かせていただくというのは、
はい、
皆さんの人生にとって非常に大きなプラスになるだろうと思ってます、うん、
はい、その日本に来るときは日本はそのハーモニーを重んじるというのをよく話を聞きましたし、やはり来たときに肌で感じましたね。でもそのハーモニーっていうものが仏法から来てるというのは知らなかったし、知らない人多いんじゃないかなと思うんですね、はい、
実は日本人でも知らない方多いかもしれませんね、
はい、ぜひこの機会に聞いていただきたいと思います。
はい、今回もね大変深く、そしてまた分かりやすく、いろんな方に伝わるようなお話、はい、渡辺先生していただきまして本当に感謝でございます。
いえいえ、
はい、もうぜひね毎月でもいいですねいただければと思います。本当に、はい、本当にありがとうございます。というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は本日のゲストである渡辺先生の好きなお言葉を紹介したいと思います。アインシュタインの言葉ですね。宗教なき科学は不完全であり、科学なき宗教は盲目であるということです。これもですね、前回の渡辺先生のお好きな言葉とても深い意味ありましたけれども、これもちょっと深い意味があるような気がしますね
まあこれも語り出すと長くなるんですけど、まあ、日本人は特にアインシュタイン大好きですよね。でアインシュタインも日本人が大変好きだったそうです、
うん、
静かで思慮深くて、そしてお辞儀の習慣はアインシュタイン大変好きだったそうですね。謙虚さの表れだと、
はい、
ですからアインシュタインが、まあ、発見した相対性理論、
うん、
E イコール MC 事情という、うん、わずかな質量から莫大なエネルギーが放出されるという公式ですけど、あれによって原子爆弾が日本に初めて投下されてしまったということを、うん、アインシュタインは終生悔いていましたね、うん、でこのアインシュタインの言葉というのは、宗教なき科学は不完全であると、
はい、
科学は大変力がある手段です、
はい、
ところが正しい目的のために使わないととんでもない悲劇を生みますよね、
うん、
それがまさに戦争であり、
はい、
まあ、原発の事故ということになりますが、
はい、
そういう意味で科学というのはそれだけでは不完全なものなんですね、
はい、
この不完全というところは訳した人によっては不具であり、
ああはい、聞いたことありますね、
うん、つまりまっすぐ歩けないということなんですよね、
はいはい、
そういう、まあ、強烈な表現で訳されている場合もあります、はい、科学だけではまっすぐ歩けない、どっち行くか分かんないでしょ、
はい、
ですからその目的を正しく教えるのが宗教だと、はい、宗教なき科学は不完全である、つまり目的のない手段は非常に危険であるということです。その一方で科学なき宗教は盲目であると、まあ、宗教というとどうしても、まあ、理屈じゃない、とにかく信じちゃえと、
うん、
信じましょうと、
はい、
信ずる者は救われると、 こう単純に考えがちですが、それだと盲信になりますよね、
はい、
盲目的な信仰、うん、やっぱり現代の科学に矛盾するようなおかしなものを信じてしまってはそれはまた悲劇ですから、
はい、
それで科学なき宗教は盲目であると、
はい、
両方が大事だと、いうことですね、
はい、
それをアインシュタインは見事に短い言葉で表現しているなと思います。
はい、いやありがとうございました。
はい、もうね、今週の名言も本当にこの世相にふさわしい平和を求める、ね、アインシュタインという方は本当に平和を求めた方でございましたので、ね、はい、素晴らしいあのアインシュタインの言葉で締めくくっていただきまして本当にありがとうございます。はい、今週も名言を学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会では個人法人を問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には発信する会発行の冊子大戦の進呈とこの番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県射水市を世界に発信する会公式ホームページ Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご感想ご意見を発信する会公式ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。お名前ご住所を記載していただきました方々には特製自販機をお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会新生会富山病院日本海リビング株式会社弁護士法人県六法律事務所ひばり行政書士法人光パートナーズ株式会社株式会社土地を清水内科クリニック株式会社振興開発安心弁当有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、先週と今週と2週にわたりまして、素晴らしいお話をしていただきました浄土真宗親鸞会講師の渡辺隆先生、ご出演お忙しい中本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またぜひともご出演の方
はい
よろしくお願いします。はい、ぜひともお願いいたします。はい、ありがとうございました。ビューティフルモーメント、また来週もお聞きください。お相手は矢郷義明
とイローナでした。
また来週。
また来週。I'm a cheap